おはようございます。高原豪一郎です。私は先日、ちょっといい話を耳にしました。福島第一原発の復旧作業を支援する探査ロボット、サーベイランナーが、トビー工業という会社で開発されたって言うんです。このロボットは、なかなかの優れものです。70センチ四方の狭い場所で、360度旋回できるんです。急勾配で濡れた階段の上り下りもできます。これは足元が不安定な原子炉屋内でも効果的な作業が期待できますね。時速2キロで走行し、バッテリーは5時間持ち、しかも無線でコントロールできるんですね。これをこの会社は無償で東電に貸し出すって言うんです。この会社だけではありません。今、日本のロボットメーカーがこぞって、瓦礫の原発敷地内で作業できるロボットを次々と開発しているんです。ところで、一つ不思議なことがあるんです。劣悪な環境で作業するロボットのデザインは、自然界にいる生物の姿に似ていくんですね。あらゆる環境で自在に身動きできるロボットの形を追求していくと、昆虫や動物や人間の姿に似ていくんです。なぜなら、この世界に生息している昆虫や動物や人間は、究極の合理性を持ったデザインを持っているからなんです。あるメーカーの開発しているロボットは、ゴキブリそっくりです。一体どうしてゴキブリなんでしょう？ゴキブリは地面の凹凸に影響されることなく、常に体を水平に保って移動できるからです。実はゴキブリの6本足は移動するとき常に3本が地面にくっついてるんだそうです。いかなるデコボコ道でも常に三角形の視点で歩行すると支えられてる体はいつも水平状態を保つことができるということが分かってきたんです。醜いものの代名詞とされているゴキブリの移動は究極の機能美を持っているって言うんですね。ところで、合理的なもの、効率的なもの、機能的なものは、どれもこれも考え抜かれた結果、生み出されてきた作品です。優れたロボットは、優れたロボット設計者の知恵の産物です。賢い設計者なしには、賢いロボットはできないのです。それなら、ロボット設計者が思わず見とれてしまう自然界の生物にも、設計者がいると考えられるのではありませんか？この世界は偶然にできたのではありません。この世界を始めた作者がおられます。宇宙を作り、地球を命ある星に整え、自然界を設計し、あなたという人をお作りになった方がおられるのです。この世界とその中にあるすべてのものを作られた作者を聖書は神、創造主と呼んでいるのです。ところで過酷な現場でロボットが故障したら一体どうしたらいいでしょう？開発メーカーに送って修理してもらったらいいんですね。ロボットが壊れたらロボットの作者に持っていくことです。作者ならば壊れた作品を直すことができるからです。では、もしも人間が壊れたならどうすればいいんでしょう？人生が破壊されたように思うときどうしたらいいんでしょう？人間の作者のところに行けばよいのです。作者ならば壊れた作品を直すことがおできになるからです。そして作者ならば愛着のある作品が壊れたままでいることに耐えられないからです。神はあなたを再生してくださる方なのです。聖書の中にこんな言葉があります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。神はキリストによって壊れた人間を新しく作り直してくださるというのです。そして新しく作るためには、まず古いものを撤去しなければならなかったというんです。 私の家の近くに安倍の橋というターミナルがあります。今そこに59階建てのタワービルを建設中なのです。その周り一帯が一大ショッピングモールとなっています。ところでこれらの新しいビルが建つために一体何が起こったことでしょう。以前この辺り一帯にあった古い長屋や商店街が全部さら地にされたんです。新しいものを建てるためにはまず古いものが取り除かれなければならなかったのです。これは倒れかかった企業を新しく再生するときにも言えることですね。会社を構成させるとき、再スタートを切るときにまず第一にせねばならないことは、負債を免除してもらうということです。大きすぎる借金、返しきれない負債を負ってる限り、再生はできません。まず借金を帳消しにしてもらわなければならないのです。人間も同じなのです。新しい人間として新しい人生をスタートするためには、まず罪という借金を許していただかなければなりません。この罪とその生き方を聖書は古いものと言ったんです。そしてこの罪という古いものをキリストは過ぎ去らせてくださったのです。どのようにしてでしょう。罪のないキリストが私たちの罪を身代わりに背負うことによって私たちから罪を取り除いてくださったのです。第二に、企業が再生するためになされなければならないことは、新しい経営陣を受け入れるということです。神は私たちの人生を新しくするために、凄腕の、できる、切れる、偉大なるCEO 最高責任者を与えてくださいました。それがイエス・キリストなのです。しかし十字架の上で私たちの身代わりに死んだキリストがどうして今生きている私の最高責任者になることができるんでしょう。キリストは十字架で息を引き取られて終わっただけではなく、死後三日目に復活し天に昇り今も生きている方なのです。イエス・キリストはご自身を救い主として信じる者の心の中に住んでくださる方です。あなたの中に宿って、あなたと共に人生を生きてくださる方なのです。私たちに必要なのは、そうしてくださいとキリストに願う決心だけなのです。中国のことわざに、百聞は一見にしかずというのがありますね。一回聞くより一回見た方が早いということです。しかしこれには続きがあります。百見は一向にしかずがそれです。一向というのは一つ考えると書きます。百回眺めてるだけよりじっくりそれが正しいかどうかを一つ考えてみる方が優れてるという意味です。しかしさらに続きがあるんです。百行は一行に過ぎずです。一行というのは一つの行い、行動です。百回考えて正しいと分かっても行動しないなら何も考えなかったのと同じだという意味なんです。どうぞあなたの救い主イエス・キリストを心の中に受け入れると決断し、この方を信じると生ける神様の前に祈ってください。心からお勧めしたいと思います。